こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。鈴木秀幸による本書は、40歳以降の資産形成を想定し、レイダリオの全天候型ポートフォリオとして知られる考え方を、少数の ETF で実践する方法に焦点を当てた投資実用書である。中心にあるのは株式だけに偏らず、国債や金など値動きの性質が異なる資産を組み合わせ、景気拡大、景気後退、インフデフレといった複数の経済局面に備えるという発想である。目次構成からもまとまった資金の扱い、運用手段の比較、オールウェザーポートフォリオとオールシーズンズ戦略の説明、実績や疑問点の整理まで、初心者が実行に移すための動線を重視していることがわかる。投資の利益最大化よりも暴落時の損失抑制と長期継続性を重視する点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、暴落を前提に設計する全天候型ポートフォリオの基本思想。本書の中心テーマは、相場が良い時だけを想定した運用ではなく、暴落や景気後退をあらかじめ含めて資産配分を考える点にある。一般的な初心者向け投資本では長期の株式インデックス投資が強調されやすいが、本書は株式の高い期待収益と同時に大きな下落に耐えられる構造が必要だと捉える。そこで参照されるのが、レイダリオが広めたオールウェザーまたはオールシーズンズの発想である。これは特定の相場予測にかけるのではなく、経済環境が変わっても機能しやすい資産を組み合わせる考え方で、株式、債券、金などの役割を分けて扱う。重要なのは、どの資産が常にきつくかを当てることではなく、ある資産が不調でも別の資産が補完する可能性を持たせる点である。40歳以降は運用期間がまだ残る一方、老後資金への不安も増すため、大きく増やす戦略よりも続けられるリスク水準を作ることが実践上の確信になる。次に、5本の ETF で分散投資を簡略化する実践的な設計。本書が実用書として読みやすいのは、分散投資という抽象的な原則を5本の ETF という比較的少ない投資対象に落とし込んで説明している点である。個別株を多数保有して銘柄ごとの業績やニュースを追う方法は知識と時間を要し、初心者には管理負担が大きい。本書では ETF を使うことで市場全体や特定の資産クラスにまとめて投資し、運用の複雑さを下げる方向を示している。 ETF は投資信託と似た分散効果を持ちながら、一般に低コストで取引所に上場している点が特徴であり、長期保有では費用差が資産形成に影響しやすい。ただし ETF には売買単位、為替性分配金、税制、取引価格の変動など、投資信託とは異なる実務上の注意点もある。本書の価値は、資産クラスを広げながらも管理対象を絞ることで、読者が理論だけで終わらず実際のポートフォリオ構築をイメージしやすくしている点にある。さらに、株式以外の国債や金をリスク管理の中核として位置づける視点。本書で特徴的なのは、株式以外の資産を単なる補助ではなく、暴落時の防御機能を持つ重要な構成要素として扱う点である。株式は長期的な成長を取り込むために有力だが、企業収益や投資家心理に左右され、大きな下落を避けられない局面がある。そこで国債や金のように株式と異なる要因で動く資産を組み入れる意味が生じる。国債は景気後退や金利低下局面で価格が支えられる場合があり、金は通貨価値やインフレ不安への備えとして意識されることが多い。もちろん、これらが常に上昇するわけではなく、金利上昇時の債券価格下落や金の値動きの不安定さも無視できない。それでも本書は、期待リターンの高さだけで投資対象を選ぶのではなく、ポートフォリオ全体の値動きをどれだけ安定させるかという観点を示す。特に暴落を経験していない初心者にとって、守りの資産の役割を具体的に理解できる点が学びになる。そして、40歳からの資産運用に必要な時間軸と心理的継続性、題名に40歳からとある通り、本書は若年層の高リスク、高成長型の投資だけを想定していない。40代は収入が一定程度安定する一方、教育費、老後資金などの負担が重なりやすく、投資で大きく失敗した場合の心理的ダメージも大きい。したがって、単に期待リターンを上げることよりも、資産を取り崩す時期まで運用を継続できる設計が重要になる。本書がオールウェザーポートフォリオを扱う意義は、暴落時に全資産が同じ方向へ大きく下がる状況を避け、投資をやめてしまうリスクを減らす考え方を示す点にある。まとまったお金を手にした時の運用手段にも触れているため、退職金、相続、貯蓄の一部などをどう市場に入れるかを考える読者にも関係がある。投資判断では資産額だけでなく、収入の安定性、支出予定、下落に耐える感情面も含めて考える必要があり、本書はその入り口を示す内容になっている。最後に、インデックス運用の利点と万能ではない分散投資の限界。 本書は ETF を用いたインデックス型の分散運用を肯定的に扱うが、分散投資が損失を完全に消す方法ではない点も現実的に理解する必要がある。オールウェザー型の発想は、異なる経済環境に備えるための構造を作るものであり、すべての局面で常に利益を出す保証ではない。債券は金利上昇局面で弱くなることがあり、金やコモディティは価格変動が大きく、株式も長期の低迷期を経験する可能性がある。また過去の実績が紹介される場合でも、それは将来の成果を保証するものではない。本書の実践的な読み方は、特定の配分を無条件に採用することではなく、自分の年齢、資産規模、税制、口座の種類、為替リスク、リバランス頻度に照らして調整する材料として使うことである。累所が成長資産への集中を進めることが多い中、本書はリターン追求と損失抑制の両立を考えさせるため、投資を長く続けるための現実的な視点を補っている。結論として本書は、投資経験が浅い40代以上の読者、株式中心の運用に不安を感じている人、まとまった資金をどのように市場へ配分すべきか迷っている人に向いている。特に、暴落時に慌てて売却してしまうことを避けたい人にとって、資産クラスを分けて考える枠組みは実践的な助けになる。知的な利点は株式債券、金などを単独で評価するのではなく、ポートフォリオ全体の役割として理解できる点である。実務的な利点は、ETF という具体的な器を使い、少数の商品で分散投資を組み立てる発想を学べる点にある。似た投資本の多くは、インデックス投資の長期成長や新NISAの活用に重点を置くが、本書は暴落体制と経済局面への備えを前面に出しているため、守りの設計に関心がある読者には差別化された内容となる。一方で、債券や金を含めれば必ず安全になるわけではないため、最終的には自身のリスク許容度に合わせて検討する姿勢が必要である。ご支援いただける場合は、鈴木秀幸、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。